はい、税理士を見る市倉貞先生の目っていうことでですね、まあ、書かせていただいたんですが、まあ、市倉先生はですね、合理化協会、の本の中でですね、税理士に対してああだこうだっていう批判っていうのはですね、書かれてないんです。ただ、その講義の中でですね、かなりですね、税理士に対してはですね、強烈なことを言ってるんですよね。まあ、それはですね、まあ、聞かれた方はあるかもわかりませんが、税理士のことを、税理士の言うことを聞いていると会社は潰れると。税理士の言うことは聞いちゃいけないんだということをはっきりと言ってるんですよね。で、これをですね、私は開業してですね、すぐの頃に、やっぱ、こう、聞くわけですよね。で、なるほど、そうなのかと。この言葉は、市倉先生から私たち税理士に対してのですね、忠告だということで、私は常にそれをですね、意識して、経営の指導をしてきたつもりでいます。で、まあ、それはどういうところにあるかっていうことなんですが、まあ、やっぱりですね、税理士は税の専門家であると。いう形でまあ言われてますね。じゃあ財務の専門家なのかっていうことなんですよね。そうするとですね、まあ税理士が書いたいろんな本がありますけども、やっぱり財務に関してですね、やっぱ弱いんですよね。で、特に銀行系のことがあまり税理士さんはよく分かってないということになるんですよ。で、市倉先生は、まあ何回も言ってますけども、赤字の会社、潰れそうな会社をずっと救っていくわけですよね。それで、財務のこともどんどん実務で勉強していくわけですね。そうすると、税理士がですね、そのお客様に対して指導していることっていうのを、間近に社長から話を聞くわけじゃないですか。ただ、何を指導してるんだっていうことに、おそらくなったんだろうと思うんですね。で、それはですね、1999年ですね、市倉先生が亡くなった年に、金融当時ですね、金融監督庁って言ってましたけども、金融検査マニュアルっていうのが出るわけですね。で、僕もですね、その頃からちょうど金融検査マニュアルも含めてですね、銀行のことを勉強し始めるわけです。で、どんどん勉強してくるとですね、他のいろんな税理士さんが作った決算書なんかもこう見ていくわけですけども、全然分かってないということになるわけですよ。そうするとですね、やっぱり当時、市倉先生がですね、税理士さんの指導とか税理士さんが作った決算書っていうのはたくさん見たと思うわけですよ。まあ、単発まで入れて一番社の指導を受けて、一番社指導してるわけですからね。もう全然足元、僕なんか足元にも及びませんけども、そういう意味でですね、やっぱり税理士さんのことを聞いて会社をおかしくしてるっていうケースがすごくたくさんあったんだろうと。なので、まあ、当然文章にするっていうのは問題がありますので、その講義の中でですね、税理士さんの言うことを聞くと会社は潰れるんだという形なんだろうと思うんですよ。で、じゃあ現在ですね、こういうコンサルタントの方で税理士の先生をですね、否定している人が他にいるかということなんですけども、これはですね、文書にはあまりなってませんが、井上和弘先生はかなり税理士さんのことを批判しています。これも私もですね、すごくこう、そうなんだなっていうことで、まあ、自分なりにそう思ってはいるんですが、井上和弘先生っていうのはですね、田辺正一さん、田辺経営を作った方ですね、のお弟子さんなんですね。で、田辺正一さんっていうのもですね、すごいコンサルタントの方ですね、その経営の赤信号っていうですね、名著があるんですが、これが昭和36年に書かれているわけですよ。でも、この本を知らないっていうのはですね、まあ、ただのど素人だっていうぐらいですね、素晴らしい本でですね、昭和36年にですね、この中身をどうして書けたんだろうなというぐらい、やっぱりすごい本ですよね。で、田辺正一さんはですね、もうやっぱり勤めた会社が赤字になってですね、それで、倒産するわけですね。それで自分はですね、そういう会社を救いたいということで、まあ、総合コンサルタントということでなっていくわけです。最初は製造関係のですね、コンサルだったんですよ。で、それが総合コンサルタントとしてをやってって、昭和36年にこんなすごい本を書いちゃうと。で、その2年後にですね、市倉先生は、あなたの会社は原価計算で損をするということを書くわけですね。 なので初期の市倉先生の方にはですね、田辺正一先生のことが結構出てくるのは、当時、おそらく、市倉先生は田辺先生の本もおそらく全部読まれたんではないかなというふうに思っています。まあ、ちょっと話が脱線しましたけども、井上和弘先生をですね、田辺正一先生から、習っていますので、当然財務も詳しいと、全般的なことが、できるという話になってますし、そういう面でやっぱりですね、税理士さんを批判してるんだろうなと。まあ、これはですね、私も税理士ですが、税理士業界としてもですね、真にそれを受け止めて、ちょっと財務のですね、研究をしていかなきゃいけないということを思っておりますので、皆さんもですね、そこら辺のことをわきまえてですね、財務の勉強を私たち税理士業界はしていかなきゃいけないということをここで言っておきたいと思います。